落語界の皆さん、またひばりクラブの皆さん、こんにちは、武田邦彦です。落語界っていうのはですね、絡み合うと書きまして、まあ最近では量子力学でエンタングルメントっていうのはかなり英語はよく通じるようになってきましたが、日本語では落語糸編に斧音の書き絡み合うという字なんです。あまりはっきりしなかった。まあ言ってみればテレパシーみたいなもんですね。人間も宇宙も、どこもかしこもですね、非常に微妙にっていうのがはっきりとっていいんですけども、それぞれの行動が絡み合ってるんですね。必ずしも独立に、我々は自分は自分で活動してる、他の人は他の人で活動してると思ってるんですけど、実は非常に綿密な計画のもとで、自然がですね、我々を絡みつけながら動いてるんです。それをあまりオカルト的、または非、科学的に議論しちゃいけないわけで、我々人間というのは一つ一つ理解するのがかなり大変ですから、あまり直感に頼らずに科学を築いていかなければいけないというふうに私は思っております。で、今、選挙が2月8日に行われるということで、今、かなり準備が進んでまいりましたけれども、その3回目ですね、我々が選挙をできるということは、ある意味では我々は王様になったようなもんですね。王様ってのは一つの国に一人なんですけども、日本の場合は天皇陛下がおられますが、天皇陛下は政治とか軍事とかそういうものに口を出さないと。ただひたすら、日本人の幸福をお祈りしていただけるという特別な方を一人置いているわけですが、まあその他の日本人はですね、皇室以外の日本人は、みんな同じ日本人であるという完全平等型社会を形成しているわけですね。で、選挙っていうのは、天皇陛下が少し交代されて、そして我々一般日本人が一人一人が王様みたいにですね、投票によってこの国の将来を決めるわけです。したがって大変に我々は、たとえそれが1万人だから1万分の1にしてもですね、まあ選挙権のある人が、そうですね、まあ実際上いろんな障害なんかある方もありますから、7000万人ぐらいとしますと、7000万分の1だけの王様ってことになるんですが、しかし、いくら7000分の1でもですね、やっぱり責任がありますから。で、一番責任で重要なのは、ここで今日お示します。感情が知識に先行してはいけない。ということなんですね。命を失うとここで書いてあるんですが、それは、この前の大東亜戦争で310万人の日本人が命を落としました。310万人の命を落としたのは、これは、戦争の責任というか、むしろ、日本人が感情が先立ってですね、まあ知識を上回ってしまった。それによって、戦争になって、結局は、まあ、いろんな一つ一つの事柄をここで解説することはできますが、結局は日本人が310万人命を落としたわけです。で、この310万人も命を落とした責任は誰にあるかっていうと、それはもちろん選挙を経て、議員を決め、そして方針を決めてたわけですから、したがってやはり我々一人一人に310万人の命を失った責任があったと言っていいと思うんですね。そのくらい我々は真剣に選挙をするということを考えなきゃいけないわけなんですが、選挙で一番いけないのが感情が知識に先行するってことなんですね。あの当時何が先行したかっていうと、あの戦争は1940年に起こりましたから、その直前の状態の感情が戦争をさせたというふうに思いがちですが、違うんですね。あの大東亜戦争が起こった理由は、1904年、5年とした日露戦争。この時に日本人の感情ができてしまった。戦争しようっていう感情ができてしまったんですね。じゃあその感情ができてしまったのは、日露戦争で旅順の戦いがあり、法典の戦いがあり、日本海海戦があったわけですけれども、王緑港の戦いなんかもありましたけどね。そういう戦いを経て、日本人が、これは戦争しなきゃいけない、戦争して国を守らなきゃいけないと思ったわけじゃないんですね。この頃、その落語界、まあ、落語界って非常に真面目に勉強して、日本人としてしっかりした独立した大人としての責任を取れるようにしようと。いうふうにする会なんですね。まあ一人一人が非常に真面目に取り組んでいる会なんですね。その会の状態を私が まあ皆さんが議論していることを知ってみるとね、極めて真面目なんです。で、極めて真面目だから、これだけ真面目な落語界の会員のような人たちがね、どんどん増えてくれば、今もうすごく増えてたんですね。各県が独立にやっておりますし、勉強っていうのはやっぱり誰かに言われて勉強するとか、誰かの教えを請うっていうんでやっぱりダメなんですね。やっぱ自分たちがどんなに速度が遅くても、どんなに最初はレベルが低くても、お互いに感情を抑えて知識を作るということができないとですね、やっぱりダメなんですね。で、そんじゃあ、1904年の日露戦争を経て、ついに1940年の大東亜戦争になり、そして日本人が310万人の命を落とす。まあ、その中には兵隊さんばかりな、兵隊さんも命が失っていけないんですが、一般の人、子供たち、ね、東京大空襲とか、広島長崎の原爆で命を落とした小学校の子供たち、この人たちも含めて、我々がその45年間で考えを間違ったことによるんですね。じゃあどうして間違ったか。戦争はいけなかった。日露戦争がいけなかったのか。そうじゃないんですよ。そこがこの難しいとこなんですね。この落語会とかひばりクラブで僕らが勉強してるのは何を勉強してるかって言ったら、感情が先に立つことがダメだったんですね。その感情を先に立たせた原因は、日本人全体にあるわけじゃなくて、朝日新聞だったんです。で、今でもそうですけどね、メディアが日本人の感情を、まあ、高ぶらせるわけですね。あの時に日本人は大変に苦労して戦争に勝って大きな犠牲を出しました。しかし、ロシアを撃退して日本は独立を保った。これはまあ素晴らしいわけですね。その時に203高地なり、法典の改正なり、日本海海戦で命を落とした日本人に本当に我々は感謝しなきゃいけないんですが、その後に、まあもちろん戦争の後には和平交渉があるんですけどね。和平交渉の時に、まあ、日本はもうこれ以上戦えないっていうところにあったんですね。まあ体力的にもそうだし、金銭的にもそうなんです。戦争というのは非常にお金が必要ですからね。精一杯やったんですね。だからロシアはもうちょっと余裕がありましたから。ロシアは負けたけども、あまり我々日本に頭を下げる気がなかった。それを当時の外務大臣ですね、木村寿太郎が、もう考えに考えて、ロシアとの和平交渉を進めたんですね。まあその時はアメリカは日本の方に味方してくれて、いろいろ和平交渉の段取りなんかを決めてくれましたけども、だけどそこに獅子心中の虫というか、日本人の中に日本を貶める人がいたんですよね。兵隊はものすごく頑張った。将軍も頑張った。国民も頑張った。みんなで頑張ったんですよ。そしてあの巨大な国であったロシアをなんとか破った。しかしヘトヘトだったんです。だからもう小村寿太郎としては、とにかくそのヘトヘトであるということを隠して、まあ隠してったって、ロシアも国ですからね。スパイもいるし、情報網もありますから、日本がヘトヘトであるということは分かってたんです。だから、日本が勝ってロシアが負けたという前提での和平交渉ではありましたけれども、現実にはロシアは俺たちまだ戦争するぞって言ってて、それから日本はもうヘトヘトという状態だったんです。それを本当に小村寿太郎が頑張った。だけども日本としては、和平交渉の間に日本がヘトヘトであるってことをバレちゃいけませんからね。それは言えなかった。そして交渉した。そしたら、朝日新聞が、暴論を言い始めたわけですね。俺たちは命を張って戦ったんだ。なのに、小村寿太郎は妥協しとると。なんということだと。妥協なんかすべきじゃないって言って頑張ったんです。それをマスコミがもう無責任で、朝日新聞が無責任にすること言いましたから。国民はそれに惑わされて、日比谷の焼き討ち事件とかですね、小村寿太郎の家を襲撃するっていうようなこともやったんですね。その時に本当に朝日新聞が正直に自分たちがマスコミとしての責任で知ったこと、それをきちっと日本人に伝えてくれれば、日本人はそんな無謀じゃありませんから、別に政府が勝手に妥協しようと思ってるとは思ってないですよ、日本人だからね。みんなで一緒に苦労して頑張ったわけですよ。日本人で外交を担当している人たちはもうとにかく アメリカ、ヨーロッパに行ってですね、とにかくお金を貸してくれというふうに戦争中に関わらず、ものすごく頑張ったわけですね。当時の日本の指導者だった伊藤博文も、もしもお金が得られなかったら、首相だったわけですけど、自分も一兵卒と同じく鉄砲を担いで戦いに出ると、こういう状態だったんですよ。それはそうですね。明治の時に江戸から日本になって、やっと明治天皇もその時は戦争中は一切贅沢なものを食べずに、満州で戦う兵士と同じ食料をずっと取ってた。そういう一丸となってたんです。天皇陛下含めて一丸となったんです。なんとかお金も続けたい。お金がなかったら砲弾一個も作れないんですからね。だからもうそれは大変なんですよ。刀だけの時代じゃありません。ところが朝日新聞がそれやったので、まあ朝日新聞ばかりじゃないんですけど、マスコミが裏切ったわけですよ。なんで裏切ったか。新聞を売りたかったからです。そして日本人は感情に走って、それが今日の題なんです。そういう知識がなくて、知識がないのはしょうがないですよ。だってマスコミが知識を供給しないんですから、知識がなくて感情に走っちゃって、木村寿太郎宅をね、外務大臣宅を襲ったりしてたらダメなんです。しかしそれで流れができてしまいました。それから40年経って、さあアメリカと戦うかどうかっていう議論の時に、誰もがアメリカと戦うのに反対できなくなっちゃったんです。もう日本の空気が決まっちゃったんですよ。そういう感情で決まっちゃったんです。だから、それで戦争に突入しました。軍部は、客観的には軍部は、日本軍部は、大東亜戦争入るときに、まあ、この戦争は頑張っても2年だと。最初の1年ぐらいはなんとかなるけどって言ってたわけですよ。その時に、軍の方の軍令部長だった人がですね、御前会議で、この戦いは戦わなくてもやられるかもしれん。戦っても軍隊は勝てないけど、ご命令とあれば、軍隊は全員玉砕してもね、全員が死んでも、それは日本のために戦いますと。それは軍人の役割だからって言って、決して日本軍部が先行したんじゃないんです。先行したのは日本の普通の人たちだった。その結果が310万人の死亡者、死んでいった小学校の子供たちになってしまった。それはどうしてか。朝日新聞が煽った日露戦争の時の、こんな命を、日本人の命を捨てたのにこんなんでいいのか、という感情を逆立てる。その時に全然事実を報じませんでした。まあその時は報じられませんね。交渉中ですから。交渉が終わって妥結したら、そこでやっぱり本当はこうだったんだっていうことを言うべきなんです。言わなかった。じゃあそれは、明治時代だからそうだったのか、そうじゃないんです。現在でもメディアは嘘ばかりを国民に伝えています。一番極端には、この前ベネズエラの騒動がありましたね。アメリカのトランプ大統領がベネズエラの大統領と称する人を逮捕しましたね。この一連のベネズエラ事件について、日本のマスコミはベネズエラの大統領を大統領と呼んでました。あの人は大統領じゃないんですよ。一年半前にベネズエラでちゃんとした選挙が行われ、投票率は 60% でした。その投票率 60% のうちの 70% を取った人が大統領になれなかった。軍隊がそれを抑えたんです。だから、アメリカに連れて行かれた大統領は自称大統領であって、本当の大統領じゃないんです。それを日本のマスコミは、ほとんど全部が大統領って呼んでました。大統領じゃない人を大統領と呼ぶっていうのはね、もうマスコミとしてはやっちゃいけないことですよ。私は学者ですけど、学者だから僕はどんなことがあっても、誰が何と言うと私の学問的な信念でお話をするし発信をします。それは当たり前ですよ。威張ってもなんともないですよ。学者が学問と違うこと言ったらダメなんですよ。政治家が自分の信念と違うこと言ったらダメなんですよ。政治家が自分がお金が欲しくてとか、議員になりたくてって言うならその通り言わなきゃいけないんです。そんなのおかしいと思うけど、そうじゃないんです。人間の社会ってのはそうなんですよね。つまり、マスコミは嘘を言いました。もう一個嘘を言いましたね。アメリカのトランプ大統領は国際法に違反してる。国際法案ってもともとありませんよ。法律があって、裁判所がないなんていうのは、法律じゃありませんから。だって、裁判所に、あの人は法律違反してるって訴えるのは裁判所でしょ。裁判所が判決出したって、相手の人を判決に基づいて強制執行できなかったら、法律はないと一緒ですから。 だけど、そのベネズエラ事件でも国際法に則れとか言ってましたよ。だけど、ウクライナにしても、イスラエルのパレスチナにしても、中国のチベットとかウイグルとか、今台湾の問題なんか言ってますが、どこに国際法があるんですか？アメリカのイラクの侵攻もそうですよ。この国際社会は国際法に失敗したんですよ。大東亜戦争の後、第二次世界大戦の後、国際法に失敗してるんです。存在しないんです。それはマスコミはもう十分に知ってる。しかし、国際法に戻ると言いました。まあ今度のベネズエラ事件を見てもね、我々国民は本当にしっかりして、マスコミのせいにすることなく、真実を理解して、そして感情的にならないようにしなければいけない。と思いますね。それが一番僕は310万人が死んだこの前の戦争の反省として私たちがよく分かってなければいけないと思います。それからもう一つ我々の心の問題がありますので、それは明日にでもお話をしたい。特に落語界の人たちが一生懸命勉強されてますので、決して間違うことがないように、いろんな情報がありましたら私それを見てですね、何が間違ってるかということを私の学者としての知識でお話します。それ以上また違うこともあるでしょうから、それはみんなで勉強して正しい日本人となり、そして日本の将来、日本の子供たちを守るようになるようにならないといけないと思います。